はい、ベースボールカフェキャン中世第127回でございます。本日は久しぶりにこの方をゲストにお招きしております。ストーンコールドさんでございます。
どうもこんにちは。
こんにちは。
どうも、
ご無沙汰してます。一つよろしくお願いします。
はい
はい、
はい、
ご無沙汰してます。はい、先日はタイガースキャストのトークライブ、
まあ日曜日ね、
日曜日
です
ね、
はいはい、
聞いてらっしゃったというか、
見てらっしゃったというか、
ね、
まあまあ
そうでしたよね。どうでした？
じゃどうでしたって。面白かったですよ。
面白かったですね。いやちょっと前に千年さんともおしゃべりさせてもらったことがあって、7年前ぐらいでしょうか、千年の部屋のトークライブの話をちょっと振ってみたんですよ。ね、
その時にはありましたね、そういうこと。
ね、
朝がやったかな、
ですよね、
東京で。
ストーンさんも舞台立たれてと。
ね、そうですね、
はい。やっぱ様子はその時と違う感じですよね。
どう、いや今回のは無観客なんでね。
う
ん、
そうですよね。阿佐ヶ谷の方は有観客でいらっしゃったんですよね。何名ぐらい入ってらっしゃったんですかね。
いや覚えてない。
覚えてない。
結構な人数なんじゃない。
そうですか。で、そのタイガースキャストのライブでは、シーズンの振り返り的なやつと、それからドラフトの話をメインでされていらっしゃいました。昨日10月11日にはドラフト会議を行われました。また今年も
やっぱりプロとアマチュアの評価って違うんだねと思ってね。
ああそうですか。
まあ8割は合ってるっていうか、まあまああんだけいや1つや2つ当たるだろうっていう感じなんだけど、
はい、
社会人が全然上位に来なかったから、
はい、
2位までで1人か2人じゃない。
そんなもんでしたよね。
高校生もしくは大学生ばっかりだなって思っていたんで。
そうでしたね。
今ね、大学みんな行くでしょ、
はい、
子供は、
はい、
なので高校出て大学から社会人に入るから、年齢いってんですよね結構。社会人入ってやるってなると、
はい、
そうするとどう言ったらいいのかな、時間かかるんですよ。時間がもうないんですよ。25とかになると
旬までの期間が、
そうそうそう、もう伸びしろなしっていう風に見られるから、やっぱ社会人は社会人でっていう風になりやすいのかなと。高卒社会人ってあんまり少なくなったんじゃないかなと思うんですよ。
一時注目はされてましたけどね、それでも分母が少ない感じはしますよね。
だから今やっぱ大学出るじゃない皆さん、
はい、
その推薦でも何でもね、
ちょ
っと野球できる子でプロかからなかったとかね、
はいはい、
もしくは将来ちょっと不安だから大学ぐらい出とこうかみたいな子は、社会人よりやっぱ昔みたいに社会人行くっていう、ね、例えば野茂とかさ、
はい、
あれも高卒社会人でしょ。
そうですね、はい、
他にも何人かいると思うんですけど、
はい、
松坂大輔も社会人行くって言ったりね。
そうでしたっけ。
清原も社会人行くって言ったね、もしダメならって話だね。
巨人以外だったらっていう話、
巨人以外っていうかその一流の球団以外っていう
言い方ですけど。
だから今社会人っていうのが大卒社会人が多いんで入ってくるのが、
はい、
だから伸びしろがないっていうことで敬遠されちゃってるのかなって思ったりもする。まあ、今年は特にそれほどね、よっぽど図抜けたピッチャー、去年の栗林みたいなのが来ないんじゃないかな、はい、育ててる時間ないと思うんじゃない。
そうでしょうね。高大社卒でいうと今言われた栗林選手もそうですし、あとは今阪神で活躍している中野選手とかも確かそうでしたよね。
だからすぐ使えないと。
そうですよね、待てないっていう、
2年も3年も待ってらんないと。
ね、
だったら高卒で取ると。
ですよね。
そうだ、かわいそうってわけじゃないけど、育成の確率って異常に低いですからね。2年、
はい、
3年か。
ストーンさんは今年のドラフトで注目されてた選手なんていたんですか？
誰もいないです。誰でもいいです。特にっていうのはないです。
特にっていうのはなかったですか？なるほどな。 その中で一応巨人は一巡目指名が
大田くんね、大田大成、
ハズレ1がそうでしたよね。
あ、一巡目は
隅田選手でしたっけ。
隅田
ね、
一番待った外すわと思ったら案の定外した、
外しましたね。
でもだから俺セリーグに行かないでと思っとったん、うん、あれ、あの西武に行ってくれんかなと思っとったんで、
うん、
お西武行ったと思ってね。ただね、西武ライオンズって左ピッチャー育てるの下手だからね。
あ、まあ、知らないですね、うん、
息子曰く工藤公康以来まともな左ピッチャーがいない。
ずいぶん長いですね。そしたらね、
右ピッチャーはいっぱいいるの。
はいはいはい。
松坂大輔も渡辺も、なんだろうな、西口にしても豊田にしても、最近だったら誰、平良にしても全部右、はいはい、ライオンズは左育てらんないけど左は欲しい。
あ、
どうやっても欲しい。
菊池雄星どうですか。
ああ、そうか、左で菊池ぐらいか。
そうでしょうね。まあ、物になったって言って、でも数は少ないですよね、うん、
時間かかったけどね、あれも。
そうです
ね、6年かかってる。
結構たっぷりかかりましたよね。
あ、まともになったと思ったらフィットどっか行っちゃったしね。
そうですね。そっか、
だから左ピッチャー育てるの下手なチームやから、どうかなって言っとった。
うちから行った宇都宮さんもなかなか出れそうにないですもんね。
まああれは年だしね。
怪我もしてんでしたっけ。
大して、ただコーチとしてっていうか、その、レジェンドがいないんだってライオンズには。
ああ、
例えば、コーチとしてはいるんだけど、
はい、
体を動かしてる人でレジェンドクラスの人、レジェンドとかこう、あ、この人の実績すごい100勝以上上げてるとか、なんやかんやっていうピッチャーがいないんですって。
ピッチャーがね、
下にね、特に下に。
そういった、
そういった意味では上にいるのが栗山とか、要はバッターでは何名かいるけどピッチャーはいないから、そのお手本になってんじゃん、なってきてるので、その意味はあったという感じ。
なるほど。
あ、だからピッチャーが徐々に良くなってきてくれりゃいいけどと言ってたけど、
なるほどな。岸も牧田もいなくなりましたもんね。
違う岸が出てきたからね。
あ、純一郎の方がね。
純一郎君。まあ、頑張ってるけどね、要はドラフト7位でライオンズ取ってくれたなと思って。
ああ、そうですね。
ただ、雑やね、彼の守備見てると
。ああ、守備そうですか。
雑と思って、まあ、あれを、まあ、ライオンズらしいといえばライオンズらしいんだけど、
はい、
金子はの方がうまいんだけど、やっぱ打つ方は岸の方がいいし。
ああ、そうですか。なるほど。そもそもピッチャーだったですもんね、岸ね。今西武のお話頂戴してますけども、実はあさって西武の OB の人とおしゃべりする機会があるんですよ。
誰
デーブ・ウォークブです。
え、なんで。
ネットの、マガジン、ネットマガジンの企画で、ズームつなげてなんか喋りませんかってやつがあって、お誘いいただいたんですよ。
お金出してるわけじゃなくて
無料でご招待いただきました。9月の中旬ぐらいにも鈴木貴弘とおしゃべりさせてもらって、もう一回出てくれませんかって言ってもらったんですよ。どっちも巨人阪神戦なんですよね。
でもデーブもさ、はい、ライオンズ OB って顔じゃないもんな今。
そうですね、
あの人まともに活躍したのジャイアンツからやからね。まあ移動がいたりとか、ライオンズ時代あまりこういい思いをしてないって本人も言ってるけど。
そうですね、
ジャイアンツ来てくらいその日軍活躍をしたように思うから。
そうですね、まあにせよ西武 OB であることに関わりなくてと思って、まあ、とりあえずそんな機会に恵まれました。はい、
野球あの体だった姿勢で野球センス抜群にあるなと思って見てるんだけどな。
大久保の話ですか。
大久保デーブさん。
そうですか、はいはい、
器用だと思うし、うん、何やらしても器用だと思うし、うん、あのカッカする性格さえなきゃいい指導者になったと思うんだし。
そうですね、うん、楽天の監督は2年ぐらいで終わったんでしたっけ。
1年か、
うん、
間違ってもその楽天ってチーム自体が頭おかしいチームだから、ね、毎年戦えるチームだからさ、
はい、
まあ石になって来年も石やるんだろうけど、その前の三木だの平石だって1年交代でチェンジしてるし
ですね、うん、
うん、でデーブも1年で交代でしょ。
そうですね、うん、
だから球団経営まともじゃねえなと思って見てるんだよね、うん、あれ三木谷さんの意向なのかどうかって、まあ多分三木谷さんのワンマンチームだからね。
そうですね、うん、
誰も文句言わんけどさ
なかなか本当に誰も文句言わないですね、
うん、だから
出てきそうなもんですけどね、うん、
やっと3位だよ、あんだけ金かけて。まあ来年もしかしてオリックスみたいにガツンといくかもしれないけどさ、うん、あんだけ FA で西武ライオンズから引っ張るだけ引っ張ってさ楽天ライオンズになっちゃってんじゃん今、
はい、西武ファンの息子さんはその楽天がいっぱい西武から持っていくことに関して何かをしてられるんですか。
いや 年中行事だ
ってもう当たり前になってるって、
うん、だから、
はい、
俺がジャイアンツファンじゃない、
はい、
で息子はライオンズファンだからもうなんていうかな、 お父さんには分からんかもしれんけど持ってかれる悲しさなんて、ま、ほぼほぼない。
あ、はい、
まあ、また出てくわ、はいはいはい、お疲れしただから去年誰だっけ残ってくれた、あの増田か、
はい、クローザー
増田が残った時はもう、はい、やっぱりその喜びたるやないよと言っとったけど、増田全然ダメじゃんって話になったんでだからどこも取らなかったんだとか言って
ああ確かに増田もう名前上がりましたもんね。去年なんていうと山田や西山やあのあたりも小川やね、FA いっぱい名前は候補に上がりましたけど、結局手挙げたのは梶谷と
伊能
だけでした、ね、
うん、それ取ったジャイアンツは2人ともダメだし。
そうですね、
うん、まあジャイアンツはもう役年みたいな年ですから、要は3位来たわこれで。
そうですね、うん、
取った選手全部ダメだよ。
そうですね、
一人も活躍してないんだね。
ああああ、
こんなチームねえよ。ドラフトも失敗続き、5年間失敗してるし。ああ、
そうですね、
全部失敗。それでよく3位まで来た。下位の3チームは何やっとるんだって俺は思うわ
そうですね、
うん、だから今の、あの後半バテてこんなになっちゃうでしょ、
ね、7連敗中でございまして、ああ、貯金はなんと残り1といった形になってます。
うんうん、いいよ、もう何連敗でもしてくれや負けてください、はい、ただ、うんうん、来年どうするのかな、もうちょっと様子見ないとわからんな。
あ、腹が続けるか続けないかの話ですか。
いやでも打診したっていうんでしょ。
打診はしてるそうですね。受ける
か受けないか。でも原さん、そう、原さんでもね、はい、原さん2年目のあれがあるから、はい、もしかしたら、ただもう鍋爪はいないから、うん、そこまで腹を切れるような、うん、原がやりたいって言ったらやると思うし、
うん、
いやもうええわって言ったらやめると思うし、
うんう
ん、あの読売グループもサラリーマンの会社になっちゃってるから、
はい、
あのなんていうかな、強権的、例えばね、
はい、
よくも悪くも三木谷さんだし、はい、よくも悪くも王さん孫さんだしね、
はいはいはい、
強いチームっていうのはやっぱワンマン経営者が、前もルーターズでも言ったけど、強いチームっていうのはワンマン経営者がいないと強い経営者にチームならないですよ、
うん、
連続して、
はい、
ね、
うん、
もう金出す、お前はダメって言える人じゃないと、
うん、
だからその原が辞めたいって言い出したら辞めるだろうし、うん、
はい、
やってもいいよって言ったらやるだろうし、
うん、
だから辞めろってこの前2年え原の第1回目の2年目の時に辞めろって言った、
はい、
別名なってから、辞めろって言える人が読売グループの中に今いるのかって話になるわけです。
うーん、
あー、そうまで立ててまで、うん、次の監督を必死になって探してまでやる人が読売グループにいるかって今いないんじゃない。
いないでしょうね、
うん、原さんの代わりを誰にやらせるって、
うん、
原さんが決めるしかないんじゃない。
そうですね、うん、
で振動と一緒です。
う
ん、やめるのは、やめさせられることはないけど、うん、やめるのも、続けるのも安倍晋三次第、
うん、
それが今ジャイアンツにとっては腹立つ虫で誰も反対する人がいない、
うん、
というかそれほど球団経営に情熱を持った人が読売グループには今いない、
現在いないということ
ですね。まあまあ読売グループっていうかその、うんうん、やっぱ球団経営ってどこのメジャーも見て、まあ、全部見てるわけじゃないけど、
はい、
やっぱりそのお金を無理してでも出すとかね、
はい、
うん、やっぱ情熱ですよ、
うん
うんうん、何のためにそんなことをしてんだよと思うわけね俺は。
うん、
うん、
ですね。
阪神タイガースみたいに異常なチームはさ、ファンが異常だから、
はあ、
いやいややってるわけなんでね。だ阪神阪急ホールディングスなんて阪急はお金持ってるから、
はい、
金は出せれるようになったけど、
はい、
うん、だって株主総会にあんだけ怒鳴り込んでくんだよ阪神ファンが。
そうですよね。
嫌でしょ
う。嫌でしょうね。
異常やでそんなの。それをなんか毎年毎年、今年はなんか調子がいいからって褒められたってニコニコしてんだよ。
ああ、よかったよかったって。
アホじゃねえか、この球団、あの球団というか、この会社はと思う。ファンもね。まあまあ、そんだけ、だから情熱は会社にはないけども、ファンにはある。うん、だから、いやいやでもやってる。
そうですね。
やらざるを得ない。
逆にそうやって
突き上げるか、
うん、だから阪神ファンっていうのはありがたいと思うんですよね。うん、
まあ阪神阪急ホールディングスにとっては鬱陶しいと思うけどね。
鬱陶しいかもしれませんけどね。内部で
儲けも仕上がらんのに、いやいやいやいや言うだけ下げてって。ただ関西財界とか経済にとっては必要な、
うん、
ものだと思うし、オリックスが今はもうちょっとで優勝かもって言ってるけど、
はい、
そっちでは人全然盛り上がらないから、
ね、ああそうですか。あ
関西におるけど8対2で関西あのタイガースですよ。
ああやっぱそうですか。1位のオリックスよりも2位の阪神の方がワイワイ盛り上がってるわけですね。
ワイワイでもないけど、うん、もうダメだって感じになってる、
ね、あもうダメだって感じになってますか。
うん、
確か今はヤクルトがマジック9かな、で2位とのゲーム差は2位でしたっけね、阪神とヤクルトの差がね、うん、だと思うんですけどね。
うん、だから MVP は村上でしょ、
うん、村上、あヤクルトのね、うん、
もしヤクルトが優勝したら
ね、そうでしょう、でしょう、そうでしょう、うん、
タイガースが優勝したら俺前半マルケかなと思ったけど、うん、多分近本、
うん、僕もそう思います
。唯一3割打ってるし、
うん、
多分近本。ピッチャーはスアレスいいけど印象はそんなに良くないから。
そうですか、うん
うん、印象が良くないっていうかその強くない。
あ
なので近本かなと、
うん
うん、まあでも多分優勝しないと思うから村上じゃない、うん、
まあ、ヤクルト村上が MVP かなといったですね。うん、
だってエースいない。
一応ね今日青柳が勝ったことによってハーラーダービーはトップになったわけですよ、
うん、でもなんか、うん、青柳 MVP?
って感じで。そう言われるとピンとこないか、
うん、去年のよだピッチャーが MVP って今ならないからね、うん、なんか6日でもらしてるから、
うんうん
ね、よほど13勝敗とかだって、うん、ただオリックスの山本が MVP やと思う。オリックスが出たら
そうですね。あそれは
依存がないでしょう
ね。
ただ十何連勝したぐらいやらないと MVP 取れないと思うし、
うん、
逆にロッテが逆転優勝したらどこ誰が MVP になるのかなって
全然ピンときませんね。
全然おらんよ。息子と喋っとって誰になるやろかさっぱりわからんって。ヤードでもなきゃマーティンはもう後半垂れてるし、
はい、
荻野だってもうへばってるし。
そうですか、
うん、誰もいないっつった。
ああ言われてみ
た。だって全日本代表に誰も出してないでしょ、
うん、はいそうですね、うん、
オリンピックに、
はい、
だそれだけ井口とコーチ陣がしっかりしてるんですよ、
う
ん、
ああ連携が取れてこうチーム一丸となって
る、うん、 チーム一丸っていうか使い方がうまいんだろうなと思って。
ああなるほどな、
うん、いいコーチ集めてるのと、
うん、
あれ誰だキャッチャーだって2人体制でしょ、加藤と、
田村、
田村、
あ、
田村1本じゃ全然使えないチーム、
あ
ーだから今年のドラフト1位が、
はい、
松田君、
はいはいはい、私立和歌山の子でした
っけ、
市立和歌山の子でしたっけ、はいはいはい、
あれも意外だったけどびっくりしたけど、
そうですね、うん、
俺3位あたりでタイガースが取るんだろうなと思ってたら
名前に虎が入るからですね、
うん、だからタイガース、うん、あの喜んで取るんだろうなと思って、
そんな雰囲気はありました
けど、本人はタイガースファンでは全然ないです、
うん、
言ったら
しい、あそうなんだ
お父さんがファンだ、
あそうなんですか、あ
だロッテって、ロッテもしかもドライチって言われたら、それは喜んでいくやろ、
そうでしょうね、うーん、高卒、うん、キャッチャーでドライチか、中村翔平
ぐらい、よっぽど ず抜けた選手じゃないと無理やけど、
うん、
キャッチャーは5年は少なくともかかるからね、
うん、バッテリーで1だったじゃないですか、
うん、
あんな例って今でありましたっけ、
あ初めてらしい、
初めてなんですか、あそうなんだ、